今夜のお客様は株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんです。
道さんはねマレーシアの方なんですよね、はい。この番組にマレーシアの方が出たの初めてだと思うんですけれども、はい、まあ、日本に夢を見て、日本でいろんな修行をして将来は、自分は政治家になりたいということで、まだ40代ですけども、はい、本当にエネルギッシュな方ですよね。
会社の名前も日本語ですね。
そうですね、和の湯、はい、平和の和に優秀の湯、はい、わざわざそういうその日本的な名前をわざわざ会社の名前にしてるんですよね、はい。まあ、そういう意味でどんな日本の生活をね夢見て日本に来たのか、その辺の話から聞きたいなと思います。
今夜のお客様は株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
道さんはマレーシアの生まれ、
はい、
マレーシアのどちらでお育ちになったんですか？
あのマレー半島ですね、うん、マレーシアでは、東マレーシアと西マレーシアがありまして、うん、あのマレー半島のクアラルンプールの北の方にある、うん、あのペラ州ですね。
ペラ州
生まれました。
ああ、そうですか。なんかあの若い頃はね、その町ではもう番長で有名だったそうです、
ね、僕はね、まあ、お父さんの背中を見て、うんうん、ずっと勉強してきたところがあって、はい、まあ、正義と信用が大事だよと、はい、ずっとお父さんから教わったんですね、はいはいはい。それでやはり僕はその時は信用なんだろうとまだ若かったんで、学生時代
で信用とは何だと、
そうですね、
よく分からなかったですね。
分からなかったですね。ただ正義が十分にあの分かってて、やっぱまあ周りの仲間とか、あのいじめられた子を守っていったと。
あ、そうか。
学生時でもまあいじめられたこともありまして、
あ、そうなんですか。
それでまあそんなに頻繁ではないですけれども、やはり僕は対抗精神がすごく強かったんで、あの喧嘩がそんなに強くないですけれども買ったようなあれが結構見られてて、どんどんどんどん仲間が集めていって、まあ2人から4人、4人から8人で相談役になったんですね、僕はね。
道さんの人柄を見て皆さんが集まってきたわけですね。
ある意味ですね、
それで大勢力になったわけですね。
そうですね、その時はもう 200-300人ぐらいも、
200-300人、そうですね、すごいですね。
ですね、まあ自分の学校だけじゃなくて他の学校もどんどんどん仲間集めてきたんですね。それでもあの女子、
女子、
そうです、女子学校と男子学校までもすぐ仲間集めてきたんですね。
あ、そうですか。何だったと思います、そんなにみんなが集まって。
まあその時やっぱいじめ問題が結構多いですね。田舎みたいのあれなんですね。まだまだ学生たちの、まあ、好奇心とか、やっぱ遊びところと、心とか、いや喧嘩とかそういうことやっぱ頭の中入ってるんですよ。まあ、何かというと、あの僕はね、あの中華文化というか、あの
中国ですね、
そうですね、中華文化をずっと受けていて、あのお父さんからも結構教わったところはやっぱ儒教、ね、儒教文化ご存知だと思います。儒教、儒教、それでやはり正義、
正義、ね、
正義ですね、信用、あとあの責任、これ親子子、これはもう忘れない言葉ですね。やはり弱い子がいっぱいいまして、なかなか対抗できなくて、まあ、僕はほとんどもう間に入ってちゃんとお互いにあの、まあ、喧嘩しないように、まあ、どっちが正しいかどっちが、あの、あるいはきちんとしてきたんですね。ある一回戦、すごく大きい事件ではないですけれども、何そうだったんですね、まあ、サッカーでやってて、それこっちが勝ったんですね、それ勝ったんですけれども、いきなり殴られたんですね、相手から、そう、僕はもう一人すぐもう怒りに行ったんですね、その後はその子は放課後、4人からもう殴られたんですよ。ちょうど僕はね図書館に行ったんですね、それですぐ他の、あの学生から、あの言われたんですね、こうもうお前の仲間は殴られたぞと、いやこれはどうしようかなと、いやちょっと見に行ったら4人から殴られて、それでちょっと今行きますから、いやお前負けるからちょっとこっちに隠れた方がいいよと、いやそうではいけ、そうはいけないよと、ちょっと我慢した方がいいよ、あとでも復讐すればいいんじゃないかと、それで僕はその時本当にあの見てて、その仲間がすぐ家に帰ってしまったんですね、地元の友人、まだ友人ですね、で連絡したら分かったと、明日呼びますと、それ仲間でみんなどんどんどんどんもう100人くらいもう集めたんですね、とまあ、バイクは20何台ぐらいで集めたんですね、それ僕もびっくりしちゃって、それで仲間から言われて、 いやこうあの今日はね相手がもう病院に運ばれるつもりなんで、まあ、月の死はあなたが運ばれる可能性ありますから気をつけないとやっぱ相手から返されるじゃないかとやり返されるじゃないかと仲間にこんなことしてきたんで、まあ、これやり返すしかないよと、その時は本当に良かったんですよ。相手がもう隠れて音かに行ってしまったんで、何も逃げたんですね。そうなんですね、逃げてしまったんで
100人にびっくりしちゃった
けど、ね、そうですね。その時はまだ もう一層有名になって、その後はしばらく立てて町のヤクザみたいなあれが、
番
長
ですね、
そうそう呼んできたんですね、こうお前にこっちの町に親分にさせるから、うちの組織にそれで僕はすぐまあもちろんその時はイエスは言わなかった
です。そうです
ね。それでちょっと考えさせてくれと、ちょうど仲間がすぐ仲いい仲間約7人ぐらいいたんですね、それでちょっと5 どうするの、5の指示で指示取りでやるからと、いやちょっとやめようと、ここまでやめた方がいいじゃないかと、その子はやめてしまうんですね。やっぱ組織入ると儀式というか、そういうありますので、まあ、そこまでもやはりちょっともうやめましょうと、それでもうやめたんですね。
あ、そうですか。
ただ、
今の聞いてるとなんか日本と似たようないじめだとか、
そうですね、
どこも変わらないのかな。
いや、まあ、人類史上ですから
人類みんな同じですかね。
そうですね、人類はみんな同じですね。
でも背景には、まあ、マレーシアのっていうのはね、マレーシア人とインド系の人と中国系の人がいて、中国系の人は3割ぐらいだって聞きましたけど、久保さんは中国系になるわけですか。
そうです、中国系の方ですね、はい。
まあ、そこら辺は日本がね、こう多民族じゃないからちょっと違う感じがあると思いますけど、
そうですね、やはりマレーシアって言ったらね、多民族国家なんですね、まあ、融和的な社会 文化なというかなっておりまして、ほとんどそういう民族対立はあまりもないですね。
あ、なるほど。
まあ、僕の時です、ね、70年代から80年代の時にです、ね、正直にです、ね、なかなかマレー系に対立することは全く考えておりません。
あ、なるほどね。
インド系にも、まあ、こっちはこっちはなぜかというとやっぱインド村が村あります。マレー系は村あります、チャリズ中国系は村しかないですね。その辺を超えるとやっぱややこしい複雑問題になってしまうんで、その時も全くそういう、まあ、線を超えるところはなかなかないですね。
小さい頃から最終的には日本へ行きたいという、そういう夢を持っておられたっていうふうに、やっぱそうだったんですか。
そうですね、なぜかというと、僕はね5つの言葉ができまして、まあ、もちろんマレーシア語ですね、あと英語、
中国語、
広東語、その後は福建語ですね、福の町元の言葉です、この5つがまあできまして、それでもう一つ言葉まあ、勉強すればね、それでまあ武器としてやっぱ国際貿易とかできるじゃないかと、ビジネスとかですね。それで僕はね実は寿司屋とか、まあ、ビジネスやろうかなと若い時はもう考えてたんですね。まあ、寿司を握ってそれ握っても痛さになってビジネスやればね、まあ、いろんなことができればもっと、まあ、大きいビジネスできるじゃないか、寿司屋ですね、まあ、日本みたいのクラ寿司とか、まあまあ、そういうフランチャイズ、まあ、みたいの、まあ、寿司屋を作れば、まあ、面白いじゃないかと。ただしですね、まあ、日本に行く前に実際お父さんと相談したんですね。もともと僕はね弁護士になりたいぞ、これは僕の夢ですね、何かというとマレーシア法律はもともとイギリス法ですね、それで、まあ、もちろんもともとイギリス植民地だったんで、イギリスに法律を勉強しようと思ったんですね、ただその時はもうパパの経済的ですね、あまり金がなくて、
同時に
それで、まあ、僕は調べたんですよ、1年間でだいたい1000万くらいかかるんですね。90年代の時に1000万かかる
といいぜ、
そうなんですね、それアルバイトもできなくて、じゃあどうしようどうしようと思ったんですね、じゃあその時もババと相談しながら、まあ、ちょうどマハディルさん立ち上げたロックイーストポリシーを立ち上げたんですね、
ロックイーストね、
ロックイースト、そうですね、それで、まあ、日本を学ぼうと、まあ、ぜひ日本へ留学 してくださいと、そういうポリシーがあったんですね。
ロックイーストっていう言葉から、やっぱりこう日本っていうものに対して、 マレーシアでも結構こう評判になってたわけですか。
そうですね、好評になってきましたね。
日本のどこがあれだったんですかね。
ですね、簡単に言えば侍精神ですね。やはりそういう忍耐力、素晴らしいのは礼儀ですね、
礼儀正しい、
礼儀正しいですね、あと信用さ、
信用、
あとそうですね、そこまで非常に我慢力とか、非常にもうこれは我々にとって勉強 すべきだと。
なるほど、
これはマレーシア人としてやっぱ勉強すべき文化じゃないかと。
なるほど、
そこまで有名な話だったんですね。はい、
それでじゃあ大きくなったら留学しようと、
そうです、
留学しようと、
そうです、
いうことを小さい頃から考えてたわけですか。
世界を見たいですね。じゃあ世界ってどういうものが、もともと僕はもうずっと思っていたんですね。ただアメリカにあまり進めないですよ、お父さんは。なぜかというと現住社会なので、何があってもおかしくない社会ですね、と。日本はやはり現住社会ではないので、
銃を持つ、
そうですね、銃を持つですね、日本ではやはり、まあ、とても平和的な国だし、やはり礼儀正しいですよ、安心できる
留学先として、
そうですね、そうですね、先としてやっぱおすすめられてたんですよ、お父さんは。
ね、はい、やっぱりマレーシアは銃は持っちゃいけないわけですね。
あ、そうですね、はい、そうですね、
やっぱり銃社会に対してはやっぱり厳しい反応があるわけですね。
そうですね、お父さんの方からね。 あともう一つ理由ですね、やはり日本ではアルバイトはできないですよ。やはりオーストラリアかアメリカかイギリスではね、やはりアルバイトをしながら留学することはなかなか厳しいですね。日本ですとアルバイト
できますよね。
そうですね、できますので、非常に助かりました。
なるほどね、
本当に助かりました。
イギリスとかそこへもね、学問をやれと、
そうですね、
いうことでアルバイトさせませんよね。
そうですね、
そうすると行くんだったら日本行こうというふうに思ってたわけですね。
そうなんです。
島信彦、人生百景、志の人たち。
今夜はゲストに株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんをお迎えしてお送りしています。
それで21歳で日本へ留学された。
そうなんですね。その時は本当にドキドキしながら、好奇心を持ちながら、本当にもう楽しかったですね。
あ、そうです
ね。その時はね、それで一番見たいことはやはり雪ですね。
雪、ああそうか、マレーシア雪ないもんね。
一回だけもお腹いっぱいになりました。
初めて雪見た時はどうでした。
わ、感動しました。
感動しました。
で、ただ寒かったですね。
そりゃそうですね。なんか日本に来てこれで良かったなという感じがあったわけですね。
そうですね。そうですね。あともう一つは日本の文化とか、本当に学びたかったですね。なんで日本は戦後ですね、ただの、まあ、50年間が、40年間か50年間ぐらい、まあ一気に経済成長になって、
そうですね、戦争に負けた後ね、
それですごくこれは素晴らしいなと、日本民族ですね、これはもう僕にとってこれは勉強すべきだなと、
なるほどね、
頑張って日本の文化と日本の精神、これは勉強すべきだと、だから僕は今子供も日本学校
を、そうですか、
通ってもらって、今日本人の文化とか、日本人の哲学を、もう勉強してください
と。そうですか。そこまで惚れ込んでくれた。
でも道さん、日本に来て志を持って、でも大変なこともたくさんあったみたいですね。
やはり一つ、まあ、壁あるところですね。最初は日本語ができなくて、もう一つは僕はね、経済的にはそんなに裕福ではないので、はい、大学とか海外留学だと自分の力でやれと、
なるほど、
道さんにも言われたんですね。じゃあ分かりましたと。その辺は僕は本当に13万円を持っていって、
13万円
そうですね。それで僕はですね、日本に来る前に株証券会社に勤めたですね、ちょっと株で買ってて頑張って買ったんですよ、ある意味、その時正直なところで90年代時に91、92ですね、アジア経済すごい良かったじゃないですか。
そうですね、
それは僕は重けだったんですね、それ頑張って儲かって、その後もまあ学費まで頑張って稼いで、 それで学園まで半年間ぐらいで、はい、まあ、払って、はい、学生寮 の, あの費用も払ったんですよ、はい、あの半年
そのお金で日本に来た。
そうですね。それであと13万円で命かけて、この13万円はなくなったら帰るしかないと、はい、実際往復チケットも買ったんですね、はい、もうこれは頼まれたらもう往復いつでも帰れるわけですから、その辺はかけていったんで、
いろいろ株式やなんかやっては儲けたりなんかしたけれども、はい、最終的には13万円で、
そうです、現金ですよ、それで、
で持って日本に来られたわけです。
そうですね。で
13万円じゃあの当時じゃなかなか生活できないですよね。
そうですね。それで僕正直に言って、あの、うん、まあ、1週間2週間目ぐらいも何度かアルバイト見つけるじゃねえかと、うん、まあ、一番面白かったことというか、うん、あの忘れないことで7人ぐらい、うん、他のマレーシア人留学生も一緒に来たんですね、うんうん、それで一人、7人の中一人、一番 若いの子ですね、うん、から急に金借りに来たんですよ、うん、私も金を持たずにここに来たと、うんうん、それでどうしようと、う
ん、貸してくれって言うんですか、そうですね、
そうですね、僕は正直に言ってやはりそれ僕このクラブの中に一番相談できる人物じゃないかと僕は思ったんですよ、うんうん、だから信頼して、うん、まあ、相談に来たんですね、うん、じゃあどうしようかと、うん、それがあの彼はポーさんという人ですね、はい、うん、どういう子ですね、はい、それポー、あなたはね1円持ってこないでどうするのこれから、うんうん、いやお母さんから仕送り来ると、うん、日本に、うん、まあ、じゃあいつですかと、うん、まだ分かりませんと、うん、じゃあこのままでもう食事も買えないじゃないかとそれ僕は13万円で、うん、まず3万円は自転車買いました、うん、3万円は布団買いました、うん、
なるほど、
今残りいくらですかと、うん、どう今残りは7万円でしょ、うん、あと7万円1週間ぐらい1ヶ月分ができるかどうか今僕は命かけてると、うんうん、それで3万円借りてほしいと、うん、あと3万円返したら私4万円ですよこれでこれはもう事実のことですね、うん、それ僕まあちょっとかけようと、うん、それ神様にあのまあ上に持って神様ちょっと守ってくれ、うん、守ってくれないかと本当に貸します、
うんうん、残りは4万円で過ごすから神様自分の生活を守ってくださいとお祈りしたわけですね。
そうです、実際あの江東区の空気院、うん、あの空気院先生から、うん、あのある寿司屋さんを紹介してもらったんですよ、うん、そう紹介してもらって日本語は何もできなくて、はいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますこれしか答えになかったんですね、うんうん、ただあのこの寿司屋さんは、ね、僕の人生の中に一番、うん、あの感動なあのあことでした、ね、
あそれは なぜですか。
店長はもともとちっちゃい寿司屋の社長なんですね、うんうん、錦糸町にあります、うんうん、あと伊田さん も二人で頑張ってやってるんですね。僕は日本語できなくて手前しかやってない、手前、うん、手前しかやってないですね、うん、僕は何もできなくて、うん、お互いもボディーレングリッシュ、うん、ボディーレングリッシュでもうやってるんですよ。僕はあの英語で喋ってたんですね、うん、お互いに、うん、それで本当にあの一番感動したところですね。アルバイトして半年後ですね、うん、それでお互いも仲良くなって伊田さんから、うん、それで僕はちょうど大学に受験する予定だったんで、うん、それでまあ僕はあの受験大学受験しますと、うん、それも学校受験費は高いなと、うん、1件が3万から3万5千円どうしようかなと
受験料がね、
受験料さ、そう伊田さんいきなり、じゃあ父ちゃんあの俺があの3万円出すから、たぬきのあれが酒の貯金パックになるんですよ、うん、するんですね。
なるほど。
それ後ろにも穴入れて、うん、毎日が500円ずつ入れてくれたんですよ。
はあ、その寿司屋さんの、
そうなんですよ伊田さん、
焼酎とかお酒の瓶がたぬきの形をして それが貯金箱になるんですね。
そうなんですよ、僕は感動して、うん、もうあの今度僕は修正したら必ず修正ばないなと思ったんですよ、うん、その時は。
いい人ですね。
いい方でした、本当にいい方です。それで店長はやはり僕はそんなに金がなくて、うん、まあ、あのほとんど学校で食べないぞ、うん、あの学校が終わったら、うん、9時から1時です、うん、終わったらすぐ自転車で、うん、あの寿司屋行って必ず食事するんですよ、うん、
なるほど。
それで
そのアルバイト先の、
それアルバイト先です
。お金いらないもんね。
そうですよ、いらないですよ。 それで伊田さんが僕の事情分かってって、それで店長にあの報告したようですね、うん、それ店長はすぐ分かってて、じゃあ父ちゃんはね、うん、あの今度あの月の朝のパン、うん、買ってあげようと、うん、その時はねあの毎日本当にパンが必ず1個くれるんですよ。うん、これはまあ僕はいらないからと、うん、 それで板さんに言ったんですよ、うん、なんかもうダメ、これはもういらないと店長から怒られちゃおうと、うん、
なるほど、
これは店長の気持ちだと、
うん、
あの朝ご飯食べないでしょ、
うん、
そうですね、僕はもうできるだけまだ若いからできるだけもう金使わずに、うん、もうそこまで寿司屋に行って食事しようと、うんうん、それでこれは本当に毎日ずっと大学までもうやってきたんですね。
朝ごはんにパンを必ずくれたわけですね、
そうですよ、それで寿司屋でですね、まだもう一度僕はコーラも飲まないぞ、
な
るほど、コーラ1本も飲まない、100、その110円ですが確かに高かったんで、
ーコーラ好きなんですか。
大好きです。
我慢して
安いものを買ってやったんですね、アルバイト先ところですね、もう一人非常に優しくて、もともと1年間マレーシア大学、うん、マレーア大学に留学 した方ですね、うんうん、その方と相談して、
うん、
僕は大学に入るためにやっぱ学費が必要ので、うん、なんかもう一つアルバイト探してくれないかと、
うん、頼んだわけ
ですね。頼んだんですよ、うん、お姉さん本当に優しかったんですよ。
あ、
悦子さんですね、
女性だったん
ですね、女性ですね、うん、まあ、ある酒屋なんか障害できないんじゃないかと、うん、一緒に二人で自転車で行ったんですよ、それで行って、まあ、もう一つアルバイト増やして、うん、それずっとあそこまだいい給料ですね、ある意味900円ですね、
あ、そうですか、
それで土日は必ずフルタイムやって、はあ、まあ、アルバイトさせていただいてずっとやってきたんですね、
じゃ昼間は学校行って、
そうです、ね、
夜はお寿司屋さんとその女性が紹介してくれたアルバイトと、それでお金を貯めて、
そうですね、
あ、
クラブアルバイトもやっていったんです
よ、クラブ、
クラブ、うん、ただ変なクラブではないですよ、うん、7時から9時まで、ディナーも食べながらバンド入ってるんですよ、バンド、
はい、
そのバンド終わってその後はまあ、ディスコような感じになってて、夜中、まあ、朝6、4時前ですね、最初僕はホールだったんですけれども、ちょっとうるさくて、社長とに相談したんですよ、あとマネージャーさんに、マネージャーに相談したら、まあ、外の駐車場の、させてくれないかと、ホールほかいいじゃない、いやホールいいです、僕は、
まあ、うるさいと、
そうです、僕が先に手を挙げて、じゃあ行かせてくださいと、ちょうど僕は、あ、僕には良かったなと、なぜかというと車の中に本読めるわけです。
なるほど、
車来ない限りはもう本を読みながら、まあ、お客さん来るまでじゃあ集金500円いただきます、うん、500円いただきますとか、うん、まあ、社長もすごい喜んでたんですよ、なぜかというと儲かったって、
うん、
僕が入った後に、
うん、
最初がなかなか毎月だいたい1万2万円の駐車料金だったんですけど、うん、僕が入った後にしばらく経ってだいたい毎月は40万ぐらい、50万ぐらい、
なんでそんな、
どうしてですか。
それレストランが、うん、レストランクラブになって、うん、ある意味どんどんどんどんお客様増えてって、あと近くにもクラブ持ってきたんですね、それもこっちにも入ってくださいと、
なるほど、
もうどっちでもいいからと、うん、僕はとりあえず売り上げ上がればいいぞ、うん、それ社長と相談しながら、社長もいいんじゃないこれは、とりあえず、まあ、あそこでも、まあ、お互いも許容すればね、
うん、
1台500円で、
はい、
まあ、大体1、2時も本当に100台とか50台とか100台だと結構数字がなりますので、まあ、いい時は200台も入ります、出たり入ったりもありますので、
そういうのをきちんと、間違いなくやったから、どんどんどんどん信用がついて、
そうです、ある意味で、
儲かるようになったわけですね、アルバイト代で、
まあ、大人の世界というか、まあ、これは非常に勉強になったな、力の世界じゃないか今の時代はと。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんでした。
まあ、道さんはね、早稲田大学の大学院を卒業して、そして自分で日本で和の湯というね、いかにも日本らしい名前の会社を作って、そして今頑張ってらっしゃるわけですね。来週は日本でのビジネスの話と今後の生き方、
はい、
マレーシアでどういうふうに生きていこうとしているのか、まあ、そういったことをお聞きしたいなと思います。
島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回も株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。